本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第5章27節から32節。聖書は後ろの方、新約聖書の8ページになります。マタイの福音書第5章27節会員してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのです。また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました。しかし私はあなた方に言います。誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのです。本日はこの箇所より一人を愛し抜くと題してメッセージをお願いします。
今日この聖書の言葉を聞いて俺大丈夫かなって思った人はいるかもしれませんね。そういう人はですね、今日ぜひ安心して帰っていただきたいと思っています。イエス様がここで私たちに語りかけてくださっていることは、私たちを恐怖の中に陥れようとすることでもないし、また私たちが不安の中に生きていかなければいけないようなことを教えておられるわけでもありません。そうではなくて、イエス様のほとばしる愛がこの中に語られているのです。それをぜひ皆さん今日知って、本当に安心してイエス様の愛に深く満たされて帰っていただきたいし、私もそのように満たされて帰りたいと心から願っています。聖書の言葉はその時代、その地域、社会の中で語られました。ですから時代と地域社会というコンテクスト、そういう文脈というか脈絡というか、そういう状況を無視して聖書を読むと、聖書が意図しない倫理観というものを生み出してしまって、それによって心配しなくていいことを心配したり、イエス様が言っておられないことで自分は苦しんで自分自身を苦しめてしまうということがあります。だからどういう社会の中でどういう時代にそれが語られたのかということをよく知らなければ、イエス様の言葉を完全に聞き誤ってしまう。先週ですね、兄弟に向かってバカというものは裁判を受けなければいけないというところがありますけど、若い女の子がですね、好きな男の子にちょっとからかわれてバッカーとかって言ったらどうなんですかね。裁判を受けなきゃいけないんでしょうか。そんなことありえないですよね。言葉っていうのはその状況において意味が初めて確定されるんです。だから状況がない中で、状況がわからない中で語られた言葉をその文字だけ受け取ると誤解してしまうということになるわけなんですね。だから今日のイエス様のこの言葉もどういう時代背景においてどういう状況において語られたのかということを聞くことによって、知ることによって、イエス様がこの言葉によって何を伝えようとしておられたのかということが初めて分かってくるわけです。一般にですね、この箇所っていうのは性欲の否定であったりとかですね、あるいは他人の妻とか他人と他の男の人と婚約をしている人を対象とした性欲に焦点が当てられて語られることが多いのです。誤解です。それは誤解であると いうことを今日皆さんとはまずは分かち合いたい。イエス様の教えというのは抽象的なものではありません。具体的です。具体的な生き方を教えてくださっている。で、当時のこのイエス様の言葉というのは当時の社会悪を糾弾してらっしゃるということがわかります。出引きにですね、こういう言葉があります。20章10節ですが、人が他人の妻と会員したなら、すなわち自分の隣人の妻と会員したなら、その会員した男も女も必ず殺されなければならないという非常に厳しい教えがある。会員とされる婚外性交渉というのはどういうものであるかというと、結婚している男性が結婚している人、まあこれは婚約も含むんですけれども、その人たち同士が性交渉を行ったらそれは会員として認められる。それから結婚している男性あるいは婚約している人が未婚の女性と別のね人と性交渉を持ってもそれは会員です。で、同じように結婚している女性あるいは誰かと婚約している人が別の男性と性交渉を持ってもそれは会員で、未婚女性と未婚男性の場合にはその後結婚すれば大丈夫なんです。その後結婚するのは問題ない。だけど離婚することはできませんよって聖書は厳しく戒めています。で、その後結婚しなければそれは罰です。会員とみなされることになるわけです。結婚に関する当時の社会悪というのは何だったかというとですね、離縁する権利があったのは男性だけだったんです。女性の方から離婚するしたいということは許されてなかったですね。男性だけがその権利を持っていた。申命記の24章1節にこういうふうに書かれている。人が妻をめとりその夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。そこで当時、聖書を一生懸命研究していたパリサイ人の人たちはですね、このことについて2つの見解を持っていた。1つはここでイエス様がおっしゃっている考え方っていうのはパリサイ人の1つの考え方であったわけですけれども、妻が性的な不道徳を犯した場合にのみ離縁できるというもの。イエス様はその立場に立っていらっしゃったわけです。そしてもう一つは、料理を失敗したとか他の男の人と話をするなど、もう非常に些細な理由、ちょっと鍋焦がしちゃったとか、それだけで離婚できると考えている人たちがいました。まあ、さらにね、2世紀に非常に影響力のあったラビ・アキバという学者がいました。今に至るまでアキバの影響は強いですよ、ユダヤ神学の中では。そのラビ・アキバはもうちょっと気に入らなくなっただけで離縁していいよっていうふうに言ったと伝えられています。そして男だったらどうですか。どっちにしたいですか。1にしたいですか。2にしたいですか。普通だったら第2の見解を受け入れるということになっていて、本当に簡単な理由で捨てられてしまう妻たちが非常に多かったわけなんです。でそのことについてね、イエス様はパリサイ人から質問されるわけなんです。何か理由があれば妻を離縁することには立法にかなっているでしょうかというふうにこう聞いてくる。で、これはイエス様、あなたはさっきの第一の考え方と第二の考え方、どっちをあなたはサポートしているんですか、あなたはどっちの立場なんですかっていう、そういう質問なんです。で、イエス様はそのことについてこう答えられた。あなた方は読んだことがないのか。創造者は初めの時から男と女に彼らを創造された。人を創造なさった時に男と女に創造された。初めから男と女だったんだ。二人は一体のものとして創造された。そしてそれゆえ男は 父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると創世記に書いてあります。創世記に書いてある。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わされたものを人が引き離してはならないとイエス様はおっしゃった。で彼らはイエス様に質問するんですね。じゃあなぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか。さっきの新命記のことと質問します。でするとイエス様は答えられます。モーセはあなた方の心が固くななのであなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし初めの時からそうだったのではない、神様の御心はそうではないとおっしゃる。であなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのです。そうすると弟子たち言うんですね。イエス様、もし夫と妻の関係がそのようなものなら結婚しない方がマシです。弟子たちさえこういうことを言う、そういう社会だったってことです。それ でそのような社会状況であって本当に簡単に妻が夫に捨てられる、そのことについて預言者マラキ、紀元前5世紀ぐらいの人ですけれども、マラキはこのように言ってます。であなた方はもう一つのことをして、もう一つの罪を犯している。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで、これは妻の涙と悲鳴と嘆きです。で主の祭壇を覆っている、主がもう捧げ物を顧みない、そういうことをお前たちがやってるんだったら捧げ物は顧みないぞってね、あなた方の手からそれを喜んで受け取らないと主が言われる。すると神様、それなんでですか、私たち何か悪いことしましたかってお前たちは言っている。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ、妻を捨てたからだというのです。彼女はあなたの伴侶でありあなたの契約の妻であるのにあなたは彼女を捨てたと言います。神は人を一体に作られたのではないか、そこには霊の残りがある、その一体の人は何を求めるのか、神の子孫ではないか、あなた方は自分の霊に注意せよ、あなたの若い時の妻を裏切ってはならない、このように主は言われる。妻を憎んで離婚するなら、イスラエルの神主はこう言われる。暴虐が妻を捨てた者の衣を覆うであろう。あなたは自分の霊に注意せよ。裏切ってはならないと主は言われる。それほど預言者が声を上げなければならないような状況がイスラエルにあったわけです。それで離婚された女性は生産手段を持ちません。生産手段だから食べていくためにどうしなきゃいけないかって言ったら、他の男性と再婚、他の男の人に拾ってもらうか再婚するか、あるいは身を売るしかない。でイエス様はマタイの福音書の21章31節から32節でこう言われている。誠にあなた方に言います、主税人たちや遊女たちがあなた方より先に神の国に入る。イエス様は夫に捨てられて食べていくことができなくなって身を売るしかなくなってしまった人たちを愛されたんです。誰もそういうことをやりたくてやってるわけじゃない、そういう人たちをイエス様は愛し抜かれたのです。だから単に身を売らなければならなくなった人たちに対してあなたたちは姦淫の罪を犯しているとイエス様はおっしゃらなかった。なぜならヨハネがあなた方のところに来て義の道を示したのにあなた方は信じず、主税人や遊女たちは信じたから。そのようにおっしゃっている。だから律法の言葉をそのまま、はい、あなた当てはめるとあなたは罪人ですよというようなことはイエス様はなさらないんです。 少し言葉についてスライドを用意するのを忘れたんですけれども書き込むのを忘れてしまったのでちょっと言葉についてご説明しておきますが、28節にですね、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに寛容を犯したのですというところがあるけれども、情欲を抱いてという言葉は一つの解釈です。そういう言葉では元のギリシャ語は書いてないんです。これは喉から手が出るほど欲しがるっていう意味なんです。喉から手が出るほど欲しがる。で、例えば昔の義人たち、預言者たちが、預言者たちはあなた方が今見ているものを見たいと切望した。つまりイエス様のなさっている技を、イエス様を見たいと切望した。その切望したっていうのとここで使われている言葉も同じ言葉。あと放蕩息子がですね、外国に行ってもうすべて失ってしまって、豚が食べるもので豚が食べる、イナゴ豆でいいから欲しいと思った。それが同じ言葉なんですね。だから情欲を抱いてっていうのは一つの解釈であるけれども、もともとの意味ではない。つまり結婚している男が、あの女を自分のものにしたいって、喉が手が出るほどあの人を自分のものにしたいと思った、その時には自分の妻を捨てるってことなんです。自分の妻を捨ててあの人とを自分の妻にしたいと強く願う、思う。で、それは思っただけじゃなくて現実の行動としてそれが行われていたということ。だから心の中で他の女の人を自分のものにしたいと強く思った人はもうすでに心の中で寛容を犯してるじゃないかとイエス様おっしゃったということなんです。そういうことだということを理解すると、イエス様が一般に言われている性欲の否定であるとかそういうことではないということが分かると思います。ではなぜそもそも姦淫を犯したら殺されなければならない、レビ記の20章10節にそう書いてありますけれども、そう命じられていますけれども、なぜ姦淫の罪っていうのはそれほど重たい罪なんでしょうか。これ日本人には分からない、日本人にはなかなかわからない。なぜか、天地を作られたただ一人の神がいるということを知らないからです。姦淫の罪というのは複数の神々がいる世界においては当たり前のことなんです。複数の人と性交渉を持つということは、日本ももともとはそうです。姦通罪というのができたのは明治に入ってからですね。それは家の制度ということを明治政府が、制度として、作り上げた後のことです。その時からのことからであって、それ以前には日本には一人の人と一生添い遂げなければならないという考え方は基本的になかった。それで複数の人との性交渉というのは複数の神礼拝と直結している。ただ一人の人を愛し抜くということは、ただ一人の神を愛し抜くということなしにはない。なぜか、人には心は一つしかないからです。本当に命を懸けて愛せる対象というのは一人しかいないんです。ダビデ王の息子であったソロモンはですね、賢者ソロモンと言われるほど知恵があったと言われますけれども、大バカ者です。なぜか、300人の妻、700人の妾、そばめを持っていたと言います。このことによって彼は偶像崇拝者になっていくんです。そしてそれはイスラエル王国滅亡の道へと直結していくんです。 数の人と性交渉をしても何とも思わない、まずいっていうふうに思うことはあるかもしれません。これを家族に知られたらまずいと思うことはあると思う。だけどそれが深い罪であるという意識を持っている日本人はいないと思います。私大学生と食事に行ったりするとですね、私のお父さんは今他の女の人と付き合ってるしとか、でお母さんも負けじとやってるわとか、そういうことをあちらこちらからこう声が聞こえてくる。そこで本当に苦しい思いをしているのは子どもたちですね。本当の本物の愛、命を懸けた愛ということがどういうことなのか、何なのかということを彼らは知らずに育つのです。そして命を捨てる、ただ一人のために自分の生涯を使う、そういう尊い愛を知らずに彼らは生きていく。そのことを神様は本当に悲しんでおられるんじゃないでしょうか。イエス様は律法の中で何が一番大切ですかと言われたときに言われました。聞けイスラエルよ、主はただ一人の神である。あなたは心を尽くし、力を尽くし、思いを尽くし、あなたの主なる神を愛せよと言われました。ただ一人の人を愛し抜くから、ただ一人の神を愛し抜くことができるのです。もう一度言います。ただ一人の人を愛し抜くから、ただ一人の神を愛し抜くことができるのです。もちろんいろんな事情によって別れなければならなくなった人たちはいます。イエス様はその人たちのことを責めておられません。先ほども言ったように、夫に捨てられて、生産したのなくなって、を亡くして身を売らなければならなくなった人たちをイエス様は愛し抜かれました。旧約聖書の中に預言ホセアという預言者がいました。彼は夫がいながら恋人たちの後を追って姦淫を犯して、そして恋人の子供を産んだゴメルという女性、その人について神様はホセアにお命じになるんですね。姦淫の女と姦淫の子らを引き取れと、ゴメルとゴメルの子供たちをお前が引き取れ、ホセアにおっしゃる。そしてホセアはゴメルとその子供たちを引き取って、ゴメルはホセアの妻となりました。しかしその後、二人の子供を産んだ後、ゴメルはホセアから離れてまた別の男の人のところに走ります。そして姦淫を犯し続けて、ついに全てを失って奴隷として自分を売ることになって、偶像の神殿でその神殿に来る人たちに体を提供する、そういうことをする、そこまでゴメルは落ちていくのです。しかし主の言葉がホセアにありました。再び行って姦淫の妻を引き取れと。ホセアは銀15枚、これは女性の奴隷を買い取る値段であったんですけれども、それでゴメルを身請けしてそこから救い出します。このことによって変わらぬ愛とは何かということを神様はイスラエルにお教えになるんです。私たちに教えておられるのです。また先ほどご一緒に聖書を読みましたサマリアの女と言われる箇所ですけれども、5人の男性と結婚して、しかし幸せになれずに離婚し、そして今は別の人と同棲生活をしている人がいました。異性によっては心の奥の奥の渇きは満たすことはできないのです。 イエス様は言われました。このヤコブの井戸という、この井戸の水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんとおっしゃって、異国の神を拝んでいたこの人、礼拝者としてお招きになるんですね。先ほど言いましたけれども、一人の人を愛することを通して、愛し抜くことを通して、ことと一人の神を愛し抜くことは一つであると言いましたけれども、これまでそういうことを知らなかった人たち、異国の神に膝をかがめ、あちらの神、こちらの神に手を合わせ、そしてあちらの人、こちらの人と関係を持ってきた人たち、そういう人たちをイエス様は断罪するんではなくて、あなたを神様は礼拝者として招いておられますと呼びかけてくださっているのであります。今までこの神様を知らずに失敗したことがある人たちはたくさんいると思います。今も自分の心の奥の底の底の渇きを本当に満たすことができなくて、それを異性に求める、そのために多くの人たち、多くの異性を求める人たちもいると思います。しかしイエス様はそういう人たちに言っておられるんです。私が与える水を飲む人はいつまでも乾くことがないよと。私が与える水があなたの中で永遠の命への泉となるんだよとおっしゃってくださっている。そしてあなたがこれまでどのような生き方をしてきたかということを神様は問題になさらない。今神様はあなたを礼拝者として招いておられますとイエス様は語りかけてくださってるんです。呼びかけてくださっている。私たちはこの方の招きに差し伸ばしてくださっている手を応えるものでありたいと願います。お祈りをしましょう。天のお父様、本当に厳しく聞こえるあなたの言葉の中に、あなたの言葉知る愛を知ることができありがとうございました。こんな心の汚れたもの、体も汚れてしまった者たち、あなたはそんな者たちに命の水を受けようと、私が与える水はあなたの中で永遠の命への泉となるとおっしゃってくださったこと、その水を与えてくださったこと、心から感謝いたします。またこれまで私たちがどのような生き方をしていたか、それに関わりなく神はあなたを礼拝者として求めておられると、招いてくださっていると 教えてくださったこと感謝いたします。あなたの霊をいただき、あなたの誠をいただき、私たちもあなたを礼拝していくことができるよう助けてください。感謝します。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。